今日はルカの2章25節から35節ですけど、12月の終わりにクリスマスをお祝いして、クリスマスは誰の生まれたことをお祝いする日ですかね。
イエス様。
イエス様ね。もうそんなこと聞かんでもわかるやんって思うんですけど、イエス様が生まれた。で、イエス様が生まれましたっていうお祝いをクリスマスにするんやけど、その後ね、イエス様どうなったんっていうのを多分みんなどのぐらい知っとうかなとかね、聖書に書いたやつをどのぐらい読んだことあるかなって思って、今日はですね、この箇所を選んでみました。で、これっていうのは、クリスマスに毎回読む、羊飼いたちの話、まあその前から言うと、マリアとヨセフがベツレヘムに行って宿がなくてっていう話をね、でその後羊飼いが野原におって、そしたら天使が現れて、あれですよね、今日全世界に伝える喜びの、大きな喜びの知らせを持ってきましたよって言って、でみんな天使がいっぱいそれに加わって、ちゃんちゃかちゃーんで、はぁ、もうゆりやったー、もう天にはね、神様に栄光が、そして地にある人には、神様の御心にかなう人に平和があるようにっていうメッセージをみんなでもう大合唱するわけですよ。で、その後、羊飼いが、馬小屋っていうか、まあ、家畜小屋ですよね。ベツレヘムに行って、そこにいる赤ちゃんに出会って、イエス様を拝んで帰ってきて、もうそれが全部天使に言われた通りやったから、大喜びで神様を褒めたたえまくって、やっぱ神様すげえよねって言いながら、帰っていったっていうところまではよく読むんですよね。で、その続きが今日のところ。で、本当はもうちょっと前に、8日目に生まれて、イエス様生まれて8日目に、このエルサレムにあった神殿に連れて行って、生まれましたよっていうお祝いの、まあ、儀式があって、それをする、神様に感謝を捧げる儀式があってね、そしてこの子を、神様のものとしてお捧げしますっていう、儀式がある。で、そのために神殿にやってきましたっていう話がある。で、その神殿での出来事が今日の話。で、今日のところは、さらっと読んでも、なんかあんまり、ってピンとこんかもしれんけど、わかりやすくですね、見ていきたいと思うんだけど、3つのパートがあるのかなっていうふうに、今日ちょうど3人に分けて読んでもらいましたけど、まずジェシカが読んでくれたところに、何が書いてあったかって、一言で言うとですね、これ何が書いてあったか、こういう、聖書を読むときに、もちろんだらーっとつらーっと読んでいくのはもちろんいいんだけど、こうせっかくね、段落とかに区切ってくれてるんで、じゃあここは一番、ここの段落に書いてあること、一言で言うとしたら、何かなとかいうふうに考えながら読んでいくと、すごいね、こう、わかりやすいっていうか、頭にスッて入ってきて、しかも残るよね。あそこにはこういうこと書いとったよな、っていうのね。なので、今日もそんな感じで、まあ、ニュースの記事みたいにちょっとね、まとめてみたいと思いますけど、ニュースもそうだね。最初に、なんとかかんとかって、3つか4つぐらい、こう、点って書いて、ビーってこう書いてあって、今日のニュースは、バーって言って、で、それを今度は1つずつ紹介していくみたいな感じよね。で、今日の聖書もそういう感じでやってみろうと思うとですね、どうなるかっていうと、最初読んでもらった25から28節のところには、シメオンっていう人がいましたよ。で、この人が、この神殿でもうずっとね、イエス様を待ち望んでた。イエス様、つまり救い主が生まれるのを待ちわびて、もう首を長くして毎日、あ、神様まだですか、今日ですか、まだですかって言って、神様を礼拝して賛美して生活してたよっていうのが出てきましたね。シメオンっていう人ね。で、それが出てくるのが最初のところ。で、それからは、シメオンが言った内容、29から32節っていうのは、シメオンが何て言ったかっていうことが書いてある。で、シメオンを2回言ってますね。シメオンの鍵括弧2つついてるんで、まず最初の鍵括弧でシメオン何を言ったかっていうと、この人こそが、あの私がずっと首を長くして待ち望んでいたあの救い主ですよ。うわ、とうとう生まれたんや。うわ、すげえって言って、感動して、こうイエス様イコール、救い主宣言、じゃーんってね、を、してるところですよ。で、それが、 ただ救い主なんだっていうだけじゃなくて、この救い主に会ったからもう私はどうなってもいい、もう死んでもいい、安らかに去らせてくださいますとか、もうなんかね優しい言い方してるんだけど、新共同訳じゃなくて JCB、 なんですか、リビングプレイズ、リビングバイブル、リビングバイブルを読むと、これで私は安心して死ねますって書いてあるんですよ。で、すごい分かりやすいなと思って。もう死んでもいいわ。もうこのイエス様見たんやったらもう死んでもいい。もうあとは思い残すことは何もないよっていう。もうね、それぐらいこの人大喜びしてるんですよ。だからこの聖書のこの書き方だけ読むと、あんまり大喜びしとるのが、伝わってこんかもしれんけど、でもね、これめちゃくちゃ喜んでる、この人。もう嬉しくてしょうがない。もう目がキラッキラ、もうひょっとしたらもう感動して、もう涙流しとったかもしれんよね。それぐらい嬉しいこと。だってこの日をずっと待って今まで生きてきて、この人多分ね、かなり年寄りやったやないかと思うんですよ。で、その、シメオンさんがついにイエス様の、姿を見た。神様が約束してくれとった救い主に出会ったーって思い、やったーはーってもう言葉にもならんぐらいって思うんやけど、まあ結構いっぱい喋ってますけど、で、それがまあ最初のところよね。で、その中にもう一つ、結構大事なことが入ってる、このイエス様っていうのは誰のために送られてきたのかっていうことが、このシメオンの言葉を通してはっきりわかるわけよ。で、全ての人のために整えられた救い主なんだって書いてあるね、まず最初に。っていうことは、すべての人だから、このイエス様の救い、このイエス様がやってきた目的から漏れる人は一人もいませんよっていうことですよね。そういうことを書いてある。で、その次に、異邦人に光を照らすと。で、異邦人って何かっていうと、ちょっとわかりにくい、聞いたことない言葉かもしれませんけど、英語でジェンタイルズって言うんですね。で、これは要するに、イスラエルの人たちから見た場合に、イスラエルの人以外の人、っていう言い方。イスラエル人以外の人。だから外国人って言ってもいいかもしれないですね。で、イスラエルの人たちは自分がこの聖書が言ってる神様から選ばれた民族っていうふうに信じてます。まあっていうか実際そうなんだけど。で、それ以外の人。だからつまり選ばれた民族とそれ以外っていう。だからその異邦人っていうのはそれ以外の方ね。だからそれ以外の人に光を照らすって。だから今までは、救い主っていうのは神様とかいうのはイスラエルの人のことしか考えてなかった、イスラエルの人だけを守ってくれるんじゃないかなと思ってたような風潮もあったんですけど、でも実はですね、このイエス様は異邦人にも、つまりイスラエルから見た外国人の人たちにも光を照らしてくれるんですよ。つまり世界中すべての人に光を照らすっていうね。かいくん知っとった？あ、本当知っとった？お、すげえな。知っとったそうですけど、横でうなずいてます。で、もう一つ言ってるのが、イスラエルの人たちには栄光になるって、栄光になる。つまりイスラエルっていうのはやっぱりそう、神様が選んでくれて、神様がこれまで歴史の中をずっと導いてくれてきた民族にとって、すごい栄光になる。で、これなんで栄光になるかっていうと、俺たちは神様からこの救い主が来るよ来るよ来るよって言われて約束をされて何百年も待っとって、そしてついにこの日が実現したやないかいって。だから俺たちを選んで守って導いてきてくれた神様っていうのはやっぱり嘘言わんし、これは本当にこの神様は頼っていっていいんですよ。そしてこの神様は本当に約束守ってくれるんですよっていうのが栄光ってことよね。そういう風になるんだっていうことを言ってくれています。ね。すごいよね。で、残る32から35節。あ、33だ。33から35節のところは、なんて書いてあったかっていうと、ちょっと怖いことが書いてありました。ね。で、パッと読んでも分かりにくい。ね。なんかイスラエルの人たちを倒したり、立たせたりする。はぁって。なんか、よく分からないですね。倒してバターンって立たせる。ふいっとかね。そういうことか、みたいな。でも、これはどういうことかっていうと、その次を読むともうちょっと分かりやすい。反対される。反対の印。どういうこと？つまりイエス様が来たことが受け入れられないっていうことが起こってくるんですよ。イエス様はせっかく神様から送られた、作り主から送られてきた救い主、みんなをね、自分ではどうしようもできない神様に背を向ける性質から救い出すために来てくれたにもかかわらず、 その送られた先の人たちはこのイエス様を見て、なんかこいつはって言って、みんなでそっぽ向いて、いやそっぽ向くだけならいいけど、むしろ反対して、こんなやつはこの世の中から消してしまえ、こんなやつおらんでいいわって言って、みんなで、捕まえていじめて最後は殺してしまうですよっていうようなことを、ここにはもうすでにそのメッセージが入ってるわけですよね。ちょっと怖いことを言うなって思いました。でもそのイエス様が来てくれたことによって、イエス様がはっきりと、神様の救いはどうやったらゲットできるのかっていうことを教えてくれるよ。まあ、救いをゲットするっていうだけじゃなくて、神様がこういうふうに生きてほしいんだって言ってる生き方をあなたたちに知らせますよって、イエス様ははっきりそのために来てくれたよって。だからそれを聞いたみんなは、じゃあその聞いたことに対してどうするのか、イエスっていうのかノーっていうのか自分で決めないかんでしょって。だからイエスって言ったら立ち上がることができるし、ノーって言ったらそれは倒れてしまうかもしれんし、今倒れてる人だってイエスって、イエス様に向かってイエスって、別にダジャレじゃないけど、はいイエス様の言う通り生きていこうって決めれば立ち上がっていくことができるし、そうじゃないっていうふうに決めればもう倒れたまんま、むしろ今立っとる人でも倒れるかもしれんよねっていうことが書いてあるわけですよ。そして最後に、みんなの心の思いをはっきりさせてくれるって書いてある。でこれも同じ理由よね。イエス様が神様のところに帰っていくその道はこうですよって教えてくれる、こうですよって教えてくれるんだけど、その道を見た時に、そのニュースを聞いた時に、俺たちがどう反応するのか、どう生きていくのか、どう答えていくのかっていうことをはっきりと決めないけんことになるよ。そしてその決め方は俺たちの行動、生き方を通して分かってくるようになる、周りに見えるようになる、もちろん自分にも分かるようになるよっていうことをはっきり言ってるんですね。でちょっと怖いけど、マリアの心も剣で差し通されることになる。そんな恐ろしいこと言ってね、せっかく赤ちゃんの祝福の儀式に来たのに、まあこんなこと言われたらどうですかね。もし自分がお母さんだったら、って思うかもしれないよね。ちょっとドッキリですよね。でも要するにシメオンが言いたかったのは、この人が持ってきた救いっていうのは自分で選ぶもんなんですよ、ね、みんな座っとったら、どんどん人のが自分の膝の上にポンポンポンって置いていってくれるっていうんじゃなくて、はいください受け取りますって言って受け取るものなんですよ。だから受け取るかどうかはみんなそれぞれ聞いた人が一人一人決めていかなきゃいけんよっていうことをシメオンはここで言ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で最後のその剣で心を差し通すとか、こんな恐ろしいことが書いてあったけどよ、あの剣って聞いてなんか聖書を思い出すところないですか。あのね、ヒントは、ヘブル人への手紙なんですけど、剣っていうのが出てくるところがあってね、誰かそう聖書の中で剣って出てくるのがあるんだけど思い出すところない。
聖書の御言葉は剣にする、
お、はいはいはい、来ましたね。早速ヘブル人への手紙の4章なんですよ。4章の12節っていうところに実はね面白いことが書いてあるんで、ちょっとそれ紹介しようと思います。こんなん書いてある。というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからですって書いてあるんですよ。すごくない？ここに実は剣っていうのが出てくる。だから俺たちの剣、ここでシメオンがね、マリアの心が剣で差し通されるっていう、本当に剣でブスって刺されるっていう意味よりも、このイエス様が持ってきたニュース、イエス様が言ってくれる言葉っていうものは生きてる神様の言葉だから、だからそれを聞いた人はその心の中にどんなものが入ってるかっていうのがはっきりするんですよね。これどうなのって、いいところ悪いところ、いるものいらんもの、いろんなものがスパッと切り分けられてはっきりするようになるんですよっていうことがここにも、実はもうすでに書かれてるんじゃないかなっていうふうに思います。 なので今日これを読んでね、まあ、みんなどういうメッセージを受け取るかっていうのは一人一人違うと思うんだけど、ロッキーはあ、やっぱりイエス様は約束された通りに生まれたんやん。そして、このシメオンさんもすぐ分かった。これは別にシメオンのすごい力とか超能力とかで分かったんじゃなくて、霊に導かれてって書いてましたね。これも大事だと、これ。霊っていうのに、こう、ちょんちょんっていうマークがついとった。これはどういうことかっていうと、この新共同訳でこのちょんちょんがついた霊っていうのは、精霊のことです。Holy Spirit。ね。訳し方が、日本語の訳し方が面白いんだけど、つまり精霊、神様の霊が教えてくれたって。あ、あの赤ちゃんが、あんたが待っとった、救い主ばいっていうふうに教えてくれたって。ね。だから、本当にイエス様っていうのは約束の救い主なんだっていうことがもう一回ここで確認されてる。ね。マリアとヨセフはもちろんそれ分かっとったし、ね。あの博士たちも分かっとった。羊飼いたちも分かっとった。そしてその後、生まれて8日目にこの神殿で出会ったシメオンっていうこの人も確認してくれたし、実はこの後にアンナっていうね、女の人も実は神殿にいるんですけど、その人もですね、確認してくれてるんですよ。で、こんなにわざわざルカっていう人は、この人も確認した。この人も救い主、この人救い主やんって言ってくれた。もうこんだけ証人がおるんやけ、あんたたちもうこれでももう信心ってことないでしょ。もうこんだけいやわかるでしょっていうことをはっきり書いてくれというね。だから俺はすごいこれを読んで嬉しくなりました。神様っていうのは俺たちがはっきりわかるようにちゃんとこうやって記録を残してくれと。ね、イエス様がなんか勝手に俺が救い主なんよ実は、へーへーみたいな、そんなん言ったんじゃなくて、こんだけ多くのいろんな立場の人が、あ、イエス様は救い主やんって確認してくれたっちゅうね。これすごいよね。俺たち今生きてる時代ね、じゃあ別に俺たちそんな預言者とかおらんし羊飼いもおらんしって思うかもしれんけど、じゃあ今度は俺たちがこの役目になれるんやないって、俺たちがイエス様に出会って、あ、イエス様やっぱ救い主なんやんっていうことが分かって体験できたんだったら、それを周りの人にも確認して、それを証言していく、その役目が俺たちにもできるんやないかち。ね、みんなそうでしょ。ここに集まってる人はイエス様を信じてる人が多いんですよ。イエス様に出会ったことがある人が多いんですよ。ちゅうことはよ、出会ったんやったらそのことを証言、紹介する、シェアする、もうそれだけで俺たちはイエス様の証人になっていくっていうさ、すごい役目が実はもらえとんよね。だから今日のシメオンみたいに俺たちもね、安心してこのイエス様に出会ったこと、自分がイエス様に出会って経験したことをどんどんシェアできる人になっていけたらいいなっていうふうに思います、うん、はい、ということで新しい1年が始まったばっかしやけど、まだまだね、来週からもこのイエス様のことをね、もうガンガン見ていきたいと思います。そしてイエス様を知って、イエス様を味わって、イエス様に作り変えられてもらう、今年1年の歩み、ますます続けていきたいと思います。 Are you ready? OK、 じゃあお祈りして、終わりたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日は、Zoom で BFF、みんなの近況を聞いて、そしてまたフィルの嬉しいニュースも聞きました。そしてまた、今ちょっと体調を壊して、弱っている人も、いるということで、そしてまた試験がある人も、いるということで、いろいろといろんな状況をそれぞれの立場で、通っていることと思います。でもイエス様が一人一人ちゃんとその必要を全部、賄っていてくれて、そして決して変わることないその愛で俺たちといつも一緒にいてくれて、何でも知ってる、何でもできる、そのイエス様ならではの力を持って俺たちを祝福で満たしてくれていることを今日も確認することができました。今日はシメオンの話を通してイエス様が救い主なんだということをまた確認してくれた。そしてこの救い主は誰のために来てくれたんか、そしてこの救い主がどんなことをしてくれるんかっていうことをちょろっと見ることができました。今の時代生きている俺たちもイエス様に出会っています。イエス様に出会った人はそのイエス様に出会ったことの証人として生きていくんです。その証言をしながら、シェアしながら、言葉だけじゃなくて生活、もういろんな場面を通してイエス様の証人になっていけるように俺たちをますます作り変えて、そしてますます使ってください。そのために必要な力とか、勇気とか、それから知恵とか、いろんなもの、イエス様全部俺たちに与えてください。 そしてこのことが自分の力で出てきたんじゃなくて、イエス様に出会ったからこそ出てきたんだよっていうことがみんなの人に伝わることができますように。そして本当にこの世の中を、唯一ちゃんと全部分かっていて、ちゃんと全部把握していて、そしてちゃんと全部仕切っているのはイエス様なんだということをいつも毎日生活の中で、味わい、そしてまた信じていくことができるように、今年1年の歩み一歩一歩イエス様導いてください。これから明日から始まる1週間も、みんなが毎日祝福で溢れますように。そして、危険や災害や病気から守られて、イエス様の愛と命の中で平安の中で暮らしていくことができますように。そしてまたイエス様の光として輝けますように心からお祈りします。イエス様の本当に嬉しい優しい愛を心から感謝して、イエス様の名前でこの祈りをお捧げします。アーメン。ありがとうございました。